今日はヨハネの福音書19章の30節です。このところには救いの完成のことが出てきます。水ぶどう酒を受けるということが出てきてます。イエス様は御国に入るまではこのぶどう酒を飲まないということを弟子たちに語られました。しかしここにある水ぶどう酒というのはむしろこの気付け薬、意識が朦朧としてくるときにそれを飲ませると意識がはっきりするわけです。でもこれは十字架にかけられた囚人にとってはもう何にも耐え難い苦痛であるわけです。痛みで気絶し、しかしまたこのように意識を回復させられると痛みはますます加わってくる、このようなことをイエス様は受けられたわけですけれども、この水ぶどう酒を兵士たちは29節を見るとヒソプの枝につけてという言葉が出てきます。実はこのヒソプにつけてそして飲ませるということには一つのこの隠されたことがあるのではないかと思います。というのは出エジプト記の時に神様は子羊の血を取って、そしてそれをこの鴨居と柱につけたところには災いが及ばない、そしてイスラエルの人たちはヒソプの枝を取って子羊の血をつけ、そしてそれを柱と鴨居に塗った時に災いはそこには下らなかったということであったわけです。言うなればこれはもう贖い、血の代価をもって買い取られ、そしてまた印がつけられる。私たちの救いはこのイエス様の十字架ということであるわけです。イエス様の十字架はまさにこのところに表され、私たちのこの罪が許されるということであるわけです。そしてこのことは実は愛の証であるということです。それはローマ人の手紙の5章の8節のところを見ると、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ご自分の愛を明らかにされた、それはこの十字架において私たちに対する愛を明らかにしてくださった。神様はどれだけ自分を愛しておられるんだろうか、私たちはそのように思うことがあるかもしれません。自分は神様に見捨てられた、しかしイエス様はそのご自身の愛を十字架の上で実は明らかにしてくださった。そしてそれは私たちがいいから良い人間だから明らかにされたかっていうとそうではなくて、まだ罪人であった時、しかもこの罪人っていうのはロマ書5章の6節に出てる不敬虔なもの、神を神として崇めない、おそらく私たちは救われる以前はそうであったと思います。そして時には信仰が弱くなってもう神様よりも自分のことしか考えられない自己中心的な人間になってしまう、しかしそういうものに対して神様は私たちに対するご自分の愛を十字架によって明らかにしてくださる。そしてこのことは私たちの罪を許すということに他ならないわけです。このことはヘブル人への手紙の7章27節のところを見ると、イエスは自分自身を捧げただ一度でそのことを成し遂げられたからです。 自分自身を捧げられた。私たちの罪の代価をイエス様は代わりに支払ってくださったということであるわけです。まあ、私たちは人からお金を借りる、また家を建てるためにローンを組む、銀行から借金する、そういうことがあると思います。しかしその負い目を、負債をイエス様は全部肩代わりして支払ってくださる。罪の支払う報酬は死である、あるわけですけれども、イエス様は私たちのこの罪の支払いを完全になしてくださった。ヘブル書7章の25節のところに、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。神に近づく人々を完全に救う。ですから私たちは自分の心の中にある罪、不信仰、不従順、不誠実、そうしたものをどうやって取り除いていただくことができるのか、私たちは十字架のイエス様に近づいていく以外には他にはないわけです。そしてイエス様は私たちの罪を私たちの心の内から取り除いてくださる。これが罪の許しの完成ということであるわけです。イエス様は完了した、宣言をされた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。父なる神様に全く委ねられた。それがもうイエス様の生涯の言うなれば最後であったわけです。父なる神様に従われ、そして私たちと違うのはただの一度も罪を犯されなかった。そしてその地上の生涯を霊をお渡しになった。それによって、この救いを全うしてくださった、私たちはこの救いを自分自身の心に受けさせていただいて、そして神様はこのようなものをも愛してくださっておられ、命の代価を支払い、罪をあがなって許してくださった。そのことを私たちは何よりも神様に感謝し、また自らも全く全てを神様に委ね切っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。